さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
私事で恐縮ですが。
はい。
今日11月22日です。
はい。
はい。あさって24日です。
はい。
盛岡吹奏楽団の定期演奏会と。
ええ。
私も出ておりますと。
皆さん、ね、ぜひっていうことですね。
ちゃっかり告知を入れるというね。
あれでしょう、差し入れとか持って来てほしいんでしょ。
そうですね。
演奏会にね、終わった後に自分宛てのが何にもないとね、やっぱ寂しいじゃないですか。
そうですね、うん、私友達がいませんのでね、そういう可能性がね、うん、非常に大きいと、これは今後のね、テンションにね、大いに関わってきますから、
うん、引きずりそうですね、みょんちゃん、そういうのね。
引きずりますよ。
かといって、はい、よくあるお酒とかみょんちゃんダメでしょ。
ダメですね。
あと花束も多分ダメでしょ。
うーん、そうね、あの牛乳パックに刺す羽目になりますんでね。
ね、花瓶っていう文化が
ないんですよ。
ね、リンゴをピーラーで剥く人ですから。
うるさいよ。そうなのよ。
そんな予感がするので、じゃあ何と思って、私一応行こうと思ってるんですけど。
あ、そうですか、
はい、
弾幕持って。
弾幕はどうでしょう。
ああ、そうですか。
だってこの前ほら、団長さんたち来ていただいた時に、はい、私誕生日なんですよねって24日言ったら、
はい、
ああ、じゃあぜひっていう感じなので。
そうね、これで来なかったら本当にあなたはもうね、うん、岩手で楽器は吹けないですよね、もうね。
怖い、
う
ん、そんなに怖い組織なの。
まあ、
だからね、悩ましいんですよ、みょんちゃん。なんかね、
チョコレートとかね、いいんじゃないですか。
具体的。
アーモンドチョコレートとかね。よろしいんじゃないかと思いますね。
じゃあ皆さんね、もうみょんちゃんが鼻血出るぐらいアーモンドチョコをね、もう揃って。
そうです ね。それで死んだら本望です。
え、そうですか。
ぜひともね、あさってですから、
はい、
マリオスですから、
はい、
ね、みょんちゃんへと書いたね、紙袋を持参の上お越しください。お待ちしております。
でも今日は森杉さんの宣伝じゃないんですよ。
違いますね。
はい、
はい、今週のゲストは、
はい、今週は岩手大学准教授の牛渡克志さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
なんというね、思いもよらないところで噛む失礼なパーソナリティですけどもね。
すいません。
そのまま行きたいと思いますね。はい、今週こういうメンバーです。ラバーということで、牛渡さんです。
はい。
ね、収録が始まった途端になんかバタバタしている牛渡さんですけれども。
なんだっけ、なんだっけ。
初めてじゃないんですからね、ご登場ね。よろしくお願いしますね。
はい。
まずね、せっかく牛渡さんが来てますんでね。
はい。
みょんちゃんのお悩み相談のコーナーからということでね。
悩んでるんですか。
私はもういよいよね、
うん、
今までね、たびたびもうトロンボーンは引退だと。はい、言ってきました、
うん、はい、
あれはもう完全に自らの意思でね、
うん、
冗談じゃねえぞこの野郎という感じで言っておりましたが、
はい、
今回で本人の意思と関係なく引退の危機がね、迫っておりまして。
どうしました。
いわゆる老化ですね、エイジングというやつですよね。
そんなこと言い出したらね、
私最近音がブルブル震えるんですよ。みょんちゃんといえばチキンハートのもうね、
うん、
なんかもう代表選手みたいな感じでね。単なるそれだろうと思ってたんですが、
気持ちの問題、
どうもそうじゃねえぞと。
そうなの。
全然緊張してない時から震えるぞということでね、
うん、震えるってどういうこと。ビブラートみたいになる
ってことですか。ブルブルブルブルブルブルブル、
何それ
何それって、うるさいのあなたいちいちね。いや本当ね、いわゆるビビラートってあるでしょ。
ある、うん、
いわゆるビビラート、
はい、
あれがまあ日常茶飯事に起きているみたいなね。
なんか緊張しちゃってで勝手に顎が震えちゃう的なやつ。
そうそうそうそう、ね、そういう感じ。
緊張してないのに
震えちゃう。してない
のに顎が、
ね、これもなんだということになったらね、それはもう支える力がなくなってますよと、
はあ、
老化ですって言われてね。
それはその見解は牛渡さん的にどうなんでしょう。
まあ、老化ってことは僕より若いんですよね。
いやいや、しかしやはりね、健康食品のねコマーシャルじゃないですけれども、個人差がありますということでね。
まあでも見た感じも老けてないので、多分それはそうじゃなくて、やっぱりトロンボーン限らず金管楽器っていうのは唇の間を息通しますから、
はい、
その通す息の圧力と、それをこう閉じようとする唇の圧力のこう、なんていうの、相関関係だから、
うん、
そこのバランスがただ崩れてるだけなんで、そんなに心配することないと思いますよ。
心配ですよ、これはもうですね。
厄介な患者さんが来ちゃいましたね。
いやで、まあ、必ず治るとかそういう、こう保証はできないけれども、あのよく聞くことだし僕自身もなるし、
はい、
だからそれはあのなんか吹き方のバランスが崩れてるだけなんで、そこから必ずもう復帰できないっていう種類のものじゃないと。
そうなんですか、でね、今何が困ってるって、自分でそういう症状が現に起こっているということを認識しているがゆえに、これ合奏とかでですよ、一、うん、人で伸ばせって言われた時に、
はい
ね、自分はただでさえ震えるっていうのが分かってる上に一人で吹けって言われたらそこに今度はこのチキンハートの緊張が重なってね、
うん、
一体どれぐらいの振動が発生するんだともうね、もうとてもじゃないけど吹けないよという精神状態に、ね、追い込まれておるんですよ。あさって演奏会だっていう話をした後で誠に恐縮なんですが、
よくさっき自信満々で言いましたね、
チョコレート持ってこいなんて言っといてですね
まあ、話を整理するとだから、はい、奏法上っていうんですかね、演奏法上にトラブルがあるっていうのと、
はい、
そう精神的にそれが原因としても精神的にあのその立ち向かえないっていう別の問題だから、
はい、
まずだからそのトラブルの方をある程度、まあ、その直すというよりは改善する方法を見つけて、
はい、
それでまあでも合奏中一人で刺されちゃったらもう仕方ないじゃないですか。その時はまあ揺れても何でも吹くと、でそこでいちいち落ち込まないと。
落ち込みますよ、あの、ね、まあね、本当ね、うん、いやいや本当にこいつチキンだなっていう感じのね、あのざわっとした空気はね、
気にしすぎですよ、うん、練習なんですから。
それはね、あのねこういう立場になってない人だからこそ言えるんだよこの立場になったらそんなこと言ってられないんだよ
なんで逆にれされなきゃいけないの
これ本当に放送するんですかいやまあでも本当にあのいろいろやるとだんだん良くなるもんだから試してみてくださいよ。
何を試したらいいんですか。
いやまずね、その僕もそうだったんだけども、息の息とその唇の振動の関係をつかむのに一番いい練習、多分バジングだと思うんですよ。
バジング、
バジングっていうのはそのマウスピースとだけで練習するやり方で、まあ、あと唇で音出す、唇だけで音を出すっていうのもいい練習になるし、はい、で単純にロングトーンもいいんだけども、ロングトーンやった時音を揺れるとダメージ受けますよね。
受けています。
だから逆に言うとロングトーンはしないっていう選択肢もあるんですよ、
ね。
うん、で結局のところは上手に唇がこう柔軟に動いて、であの音が出ていればハッピーなわけだから、
はい、
だからリップスラーの方にこう少し練習をチェンジしてもいいし。
リップスラーですか。
はい、で息の送り出し方とタンギングは多少関係もあるので、タンギングの練習も有効だと思います。
あ、タンギングの練習なんて私はやらなくなって一体どれぐらい経つんだろうというですね
まあでも僕もそんなやらないけどもでもちょっと何か一つ気にする時間を作るだけでも随分違うと思うんですよね。
なるほど、
うん、
でさっき聞いたら毎日吹いてるみたいだから、
それすごいですよ ね。
それなかなかあの一般の社会人ではなかなかできないことなんです。そこは自信持っていいと思います。毎日吹いてるんだから悪くなるはずがないって。
もう一回牛田さんに泣きついたらね、うん、毎日吹けって言うから毎日15分吹けって言うからですね
もうみょんちゃん牛田さんなしではやっていけないじゃないですか。
いやもうね本当にもうね様々ですよ。
まさか本当に吹くとは思いませんでしたね、
あれ
それぐらいね追い込まれてるってことだよ僕は
まあでも追い込まれてるのはいいことなので、そう練習やろうって気になってるんだから、だからあの、まあ、内容は後でこっそり教えるとして、
あ、なるほどです、ね、
あの何かメニューを立ててちょっとやりましょう。それだけで随分違うと思います。
つまりあの牛畑クリニックに通うことによってあの改善の可能性ありと、
まあ、メールぐらいで大丈夫だと思いますけど、メールは、いやいや来ないでっていうわけじゃない
んですよ、ね、なんか今すごい拒絶された感じがしてですね
急に手離された感じがしましたね
まあ、まずやってみましょう、ね、それでなんかあれだったらまた遊びに来てください。
ちょっと待って、なんかちょっと
急にしのろもの
おかしくなりましたよ急にね。牛渡門下に入ってもらっては困るというような感じのね。
なんでそうなるか
ね、そしてなんでみょんちゃんはこんなに上からな感じなのか
これどこまで放送するんですかこれ。
どこまでもです。
本当に。
いや今こうやって私はね自らの恥をね140万県民の前で晒してるわけですから
でももしかして今同じことで悩んでる人もいるかもしれない。
いるかもしれませんよ。
なんでか音が震えるとか、
ね、
ロングトーンやれやれって言われるけどもそれ自体が嫌だとか。
そうなのよ、だってロングトーンやってるそばから震えてんだから、
うん、震えるの直してからロングトーンしたいよとかね、
うん、そう
まあなんかその苦手だからやんなきゃいけないっていうのもあるんだけども、とにかくその あれちょっと強気でないと楽器ってできないじゃないですか。
そうなんですよ ね。だから今の私に最も欠けている点です。
その僕よくあのレッスンで言うんですけど、金管楽器なんじゃこれ絶対出ると思っても外すでしょ、
はい、ね、そうですね、
特にお二人トロンボーンだから分かると思うけど、うん、あのハーモニーの一番上に来て吹く楽器だとこれは一発やるぞって言って吹いてブルって外すことよくありますよね。
あります。
問題は外したことじゃなくて外した後のダメージですよね。
気持ちの
ね、やっぱりね、精神的にやっぱりめげないと。で、例えばプロの人たちっていうのはそう仕事で演奏してるので外したってそれその外すっていうことに慣れてるけど、アマチュアの人たちはめったにその週に1回とか週に2回とか吹いて、うん、もう自分は楽しみに来てるのに外してダメージ受けてっていうのは一番つまんないことだから、うん、だからそのまずはだからそのミスしたりそれこそ音が震えたりする自分っていうのをまず許さないと、それでいいんだと、自分はそれでいいんだと思ってないとやっぱりちょっと楽しめないですよね。
もう完全になんかもうね、精神的なクリニックに入ってきておりますけれども
いやでもあの本当重要で、僕もあの留学時代すごいあのすごい悪い状態で留学して、そうすごい長いロングトーンのパターンを先生からもらってね、1週間だったかな10日ぐらいこれやれって言われて1日3時間ぐらいロングトーンばっかりやってた、で次レッスンで会った時にお前は10日間楽しかったかって聞くから、いや楽しくありませんって言ったら、それは良くない、楽器を練習する時はそれが何であれ楽しくないと良くないって言って、その場でメニューが変わって別の練習になったことあったんです、だからまあ楽しめるって言い方もちょっと正しくないんだけども、受け入れられるっていうのわざわざ自分でダメージ受ける練習はちょっと置いといて、そうじゃない今できそうなものをやって、なんかちょっと自分が良くなったなって実感を持つっていうのは重要だと思います。
ということは今やっている私のですね、
はい、
エブリデイプラクティス、
お
なんで英語
牛畑さんに言われたんでね、
おかっこいい、ね、
あ私は毎日練習って言いました
はい、掲げているわけですよ、エブリデイプラクティスをね、
はい、すごい。
これ今でもあの完全にもう負のスパイラルに突入しているような状況ですから、
毎日ダメージ受けてるんですね、
もうこれ根本的に見直さないといけないと、
はい、
いうことでね、これから夜な夜な牛畑研究室に出入りするかもしれませんけれどもね、
夜は勘弁してほしいですね、
こっちは昼間働いてるんですから
わかりました、じゃあメールで
今週はね、
はい、
みょんちゃんのね師匠にこれからなるというね、
うん、
岩手大学准教授の牛畑克史さんをね、
はい、
お迎えしておりますけれども、
光栄です
吐き捨てるように言われましたけどね、
目が合いません
牛畑さんといえば、
はい、
もうね、いろいろやると、
随分ざっくりした紹介ですね
ということで、
ね、
いろいろありますんで、IBBB 岩手ブリティッシュプラスバンドがまずこれ演奏会ありますね、
はい、
そうなんです、
はい、
11月24日日曜日、
はい、
2時から、
はい、
北上桜ホール中ホールで、
はい、
第4回定期演奏会を行います。
これはどんな曲をやるんですか。
さっきあの聞いていただいたあのバレロ、
はい、
あれをああいうのも演奏します。
ブラスバンドですからね、ブリティッシュブラスバンド、
うん
ね、いわゆる吹奏楽とまたちょっと違うね、
全部金管楽器だよってことですよね。
まあ、あの平たく言うとそういうことになりますね、
まあ、打楽器もありますけど、
あ、そうか、
非常にざくっとね、
まだあの人数充足してないんですけども、でもすごくいい盛り上がって、でこの間仙台のブリティッシュとあと山形のブリティッシュとで合同映像やったんですね。まあ東北にもこんなブリティッシュいっぱいやってる人いるんだなと思って、
うーん、
だこれ聞いてる人の中でもブラスバンドやってみたいなって思ってる人いっぱいいると思うんですよ。ぜひ IBBB にご参加ください。
ああ、
まだまだ募集中、ゆくゆく
は、ね、これはあの TBBB になるかもしれませんからね。
何の TBBB？
東北ブリティッシュプラスバンドね、
大連合
ってこと。そうそうそうね、
練習大変です。
いやまあそうですけど、ね、1回2回で本番つの牛畑さんの得意するところじゃないですか。
そんなことそんなことしませんよ、もうちょっとしますよ、もう人聞き悪いよ
そうですよ、お客さんどんな気持ちで言ったらいいんですか。そんなことないです
、一生懸命練習してますからね、
ちゃんとリハーサルやってます、
はい、かと思いきや冬の午後には暖かな木の調べ、
うん、
ウィンターコンサート2013、これ何ですか、
うん、はい、これはね、うちの音楽家と私の研究室の主催でやるんですけども、
はい、
今あの、私の門下生というかその岩手大学の音楽家には、木管楽器結構充実してるんです、
はい、
オーボエが3人フルートが2人っていう感じで結構木管楽器の人がいて、
はい、
でまあ、上の学年中心に、まあ、小さなオーケストラでコンチェルトを吹いてもらう。
なるほど、
ヘンデルのオーボエコンチェルト、ベルリーの、 オーボエコンチェルト、
はい、
あとハワード・ハンソンっていう、まあ、アメリカの作曲家なんですけども、フルートの独奏曲、そのあたりを、まあ、聞いてもらおうと、まあ、フルートだから木の響きっていうのはちょっと正しくないんですけど、まあ、木管だよっていう意味で、うんうん、あのそういうサブタイトルをつけました。
12月28日の土曜日、
そうです、公会堂の21号室
午後2時開演ということで、入場無料、整理券制、
はい、ちょっと、収容人数少ないので、
はい、
まあ、整理券をお配りしてそういうやり方です、
はい、12月28日の土曜日といいますとね、
はい、
多分まあ多くの皆さんはね、あの年末年始のお休みに入ってくる、
そうですね、
頃でしょうからね、
はい、
一発目いいんじゃないですか、
うん、
そういえばあの今回はその後半は、アパラチアの春っていうコープランドの曲やるんですけど、
はい、
これ時々吹奏楽の自由曲とかでも取り上げられる曲なんですよね、
はいはい、
でそれはもともと二管編成って言って、まあ、中規模のオーケストラでやる曲なんですけども、コープランド自身が、11人だったかな、室内オーケストラ用に書き換えてるんです、
うん、
まあ、どっちが先か分かりませんけど、で今回そちらのバージョンでやるので、これは結構全国的にも珍しいんじゃないかと思います、このバージョンの演奏っていうのは、なのでこちらの方も楽しんでいただけると思います。
ということでこれまたおいおいね、近くなったらブログに載せます、
はい、
お願いします。
かと思えば
まだありますか、
IBS、 先ほど IBBB でしたけど、
はい、
今度 IBS です。これ何ですか。
岩手ブラスゾリステンといいまして、私は岩手来てから、はい、県内にいらっしゃるプロの奏者を中心に、まあ、プロフェッショナルの吹奏楽団を作ろうと野望を考えましてですね、
はい、
でそれで組んでいたんですけど、ちょっとこのところ開店休業中で、
はい、
まあ、何回かね、みょんちゃんさんにも司会していただきましたけども、
そうですね、で
今回盛岡市提案型、復興支援事業というのに、はい、応募しまして、大船渡の方で気仙吹奏楽連盟、気仙地区の吹奏楽連盟さんと、はい、そのコンサートとクリニックの、まあ、セットで、1月25日コンサート、26日、クリニックと、そういうやり方で、訪問しようと思ってますその今流れている春の良景はその時にメインで演奏しようと思っている作品です。
なるほど、
はい、
これはあれですか、コンサートもクリニックも誰でも参加できるんですか。
クリニックの方は一応吹奏楽連盟の加盟校の皆さん、
なるほど、
まあ、学校とは限らないかもしれませんけど、はい、推薦にお任せします。ただコンサートの方は完全フリーでどなたでもいらっしゃれるようにしてあります。
はい、牛畑さんが指揮をする、
はい、そうです、
は
い、引き入れてますからプロバンドね、
うん、
そして私が司会をするみたいな、
ね、よろしくお願いします。
お、
まあ、入っちゃいましたね
ちょっとニヤニヤしてるじゃないですか
待ってましたと
司会だったらみたいな、
私も楽器を持って人前に立たせられるのはもうね、もう拷問のような感じがしますけれども、
はい、
マイクだったら何ぼでも前に出ますよと、
お
いう感じですから。とは何と言ったってね、
はい、
岩手ブラスドリステン、
はい、
私ね事務局長ですからね、いわゆるね、名簿の上では事務局長っていうことで、ね、
そうですか、
あれここで小指の上ではディセンバーって来るんじゃないですか。
ダメだよねそれね言えないですよねそれね。
いやね、打ち合わせ中にね
いやそう綺麗に綺麗にいかないよねそれね、被災してんのが分かるだけに言えないですよね、これね、
こんなに濃いよ濃いよみたいな感じで、
せっかく満を持してね、私はもうある意味今日はもうこのね、名簿の上では事務局長、このワンフレーズのために今ここに座ってるようなもんですから、困りましたね。
いやそこで来るのか
ということでね、ほら私はプロじゃないから奏者にはね入らないと。でもまあ事務局長なんだけども、
はい、
いろいろね知らない間に決まっているということでね、ある時牛畑さんに会うと、
はい、
もうだいぶ整った話を聞かされるということでね。
じゃあ事務局長は何をしてるんですか。
だから名簿の上では事務局長なんですよ。
なるほどね、
まあ、司会しますから、ね、うちの事務局長
は、は
い、いやでもこれを機にですね、岩手ブラスゾリステン本格的な活動に突入すると
だといいですね。
今だといいですね。
いや吹奏楽っていうのはまあ大体、まあ、最小で20数名、
はい、
今岩手県内のプロの方がまあ15、6名ぐらい、はい、なのでもうちょっと人が欲しいですよね。
いやもうだから牛畑文化から毎年送り出していけばいいわけですよね
プロになったそばから来てもらう、
まあそれはそうなんですけど、多分これ聞いてる皆さんの中で身近に音楽大学とか、まあ、その専門コースで勉強した人ね、同級生だとか後輩だとかいると思うんですよ、
うん、
もっとたくさんいると思うんですよ。でもその方たちはまだ岩手に 帰ってきたりしないし、うん、学生でまだね戻ってこれないって人もいると思うので、まあそういう人たちの情報をぜひ欲しいですね。こういう人もいる、ああいう人もいる、そういう人たちが集結するとおそらく盛岡でっていうか岩手県でも三十数名ぐらいのプロの吹奏楽できるんじゃないでしょうか。
いいですね、ぜひね牛畑さんと私のね野望のためにですね、
はい、
皆さんのご協力をお願いしたいと。
やっぱり岩手にいながらプロの音が聞けるっていうのはねありがたいことですしね、
まあ、お客さんサイドもそうだし我々やる側もやっぱり自分たちの演奏をそのプロフェッショナルのその場っていうんですかね、そういうことでお客さんに聞かせるっていう場を作るっていう必要はあると思うんですよね、
うん、期待してください。
はい、
はい
はい、今週は岩手大学准教授の牛畑克史さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。